いつつ歩まん。聖歌498番です。ララ、ララララララララララ。3、はい。主にすがる我に、悩みはなし。十字架の身元に、荷を下ろせば。歌いつつ歩まん。ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつ歩まん。この世の旅路を。アメン。では一言お祈りいたします。アレリア、愛する天皇と様、今日も聖霊を通して私たちの霊の目と霊の耳を開いてください。心を開いて、あなたが語りかけてくださるその御声に耳を傾けます。主よ、どうぞ御言葉を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは聖書を開けましょう。本日のディボーション箇所はロマ人への手紙9章30節から10章の4節までです。
ではどういうことになりますか。義を追い求めなかった異邦人は義を得ました。すなわち信仰による義です。しかしイスラエルは義の律法を追い求めながら、その律法に到達しませんでした。なぜでしょうか。信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。それはこう書かれている通りです。見よ、私はシオンにつまずきの石、妨げの岩を置く。彼に信頼する者は失望させられることがない。兄弟たち、私が心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは、彼らの救われることです。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは、彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして、神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。アーメン。
それでは今日の内容をまとめていきましょう。義を追い求めなかった異邦人は、イエス・キリストを信じる信仰による義をいただき、一方、律法の行いによる義を追い求めたイスラエルは、イエス様によってつまずいてしまったことが記されています。パウロは心からユダヤ人が救われることを神に願っていると語っています。また、彼らは神に熱心でありますが、その熱心は神の義を知らず、自己義を立てるものであると言っています。はい、それでは、しばらくの間、神様からの示しをいただくために黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は33節に目が止まりました。彼に信頼する者は失望させられることがないという、この力強い御言葉にとても励まされたような気がします。
私は、もう33節を通して、信仰がないとイエス様という存在がつまずきの原因になってしまいますが、信頼する者は決して失望されないということを教えられています。以上です。
はい、私は10章の2節に目が止まりました。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。 しかし、その熱心は知識に基づくものではありません。アメン。神様に対する熱心がすべて良いものではないということを示されました。神様の義、キリストの十字架の愛、その恵みを知る知識に基づいた熱心でなければ、自己義を立てる熱心になってしまうものであり、また自己義を立てる義は必ず人を裁くし、律法主義に走ってしまうことを思いました。しかし、この十字架を知る知識に基づいた熱心は、神様から愛されて、愛されたゆえに神様を愛するその熱心であり、恵みをいただいたから感謝で応答する、そういう感謝の熱心であり、また許された通りに人々を許し、仕える、そういった十字架の義を行う熱心になるんだなということを考えました。はい。それではさらに御言葉をより詳しく黙想し、調べていきたいと思います。三位一体の神様はどのように表されているでしょうか。また今日の御言葉を通していただける教訓は何でしょうか。オーガットスペース、形式に従って御言葉を黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。
はい、私は3節と4節ですが、避けるべき行動として、キリストが律法のゴールであるのに自分の義を立てようとしてつまずくことが良くないと思いました。自分の行いを誇るようになると、不完全な自分に失望するだけです。完全なるお方はイエス様だけで、そのイエス様が自分の弱さや罪を背負ってくださるということを信頼して歩むことが本当にクリスチャンの醍醐味であり、また喜びだということを思いました。
はい、私はまだ整理はできていないんですけれども、3節が目に留まっています。あ、2節ですね、失礼いたしました。2節ですね、本当にこの彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかし、その熱心は知識に基づくものではありません。というところで、真の知識、信仰に転するこの福音に基づいて、熱心になる必要があると改めて思わされています。以上です。
はい、私は30節から33節、そして10章の4節のところで、イエス様について示されました。イエス様は律法を全うされたお方であることが書かれていると思いました。それゆえ、このイエス様を信じる人は信仰による義をいただく。一方、行いによる義を求める者には、イエス様は30節から33節に書いてあるように、そういった人々にはつまずきの石、妨げの岩となられるお方であることが書かれていると思いました。また10章の一節のところで、模範ですけど、パウロが心の望みとし、また彼らのために神に願い求めているのは彼らの救われることですと言っている、このユダヤ人が救われることを本当に心から求めて常に取りなして祈っている、このパウロの姿から模範を習うことができました。このユダヤ人たちが当時福音を受け入れない、その堅くなな様子はパウロが誰よりもよく知っていたと思うんですけど、決して諦めることなく、どこまで見てるかというと、世の終わりのユダヤ人たちが再び神様に戻ってくる、そこまで見上げながら、ユダヤ人たちを必ず主が救ってくださるという願いを持って、希望を持って、彼らの救いのために取りなして祈る、その姿にとても感動を覚えました。このように魂の救いのために取りなして祈り続ける必要があるんだなと思いました。では続けて適応のための黙想をしていきましょう。はい、それではそれぞれの適応を分かち合っていきたいと思います。私は今日の御言葉を通して、この自己義を完全に捨てなければいけないんだなということを 強く示されました。これまでもこのことについてはしてはいたんですけども、今日の御言葉として特別に示されたのは、自己記はあまり良くないもの、その程度ではなくて、完全にキリストに正反対、敵対するものであるということを示されました。キリストが妨げの岩、つまずきの石となられる。つまり、完全にキリストに敵対するものであるのが自己記であって、また、イエス様が敵対するものであって、そして自分自身を自らつまずかせるものであるんだなと思いました。自分は立っていると思ったり、自分はよくやってると思う、そういった人は倒れることに気をつけなさいという御言葉も第一コリント書にあると思うんですけど、もうそういった自己記の上に立っているものはすでに倒れているんだなということをもう一度思い起こして、自己記はあまり良くないもの、その程度じゃなくて、もう完全に捨てなければいけないものだということを心に留めようと思いました。ただただキリストの栄光のためにイエス様の十字架の義を、ただ知る知識の上に基づいたその熱心を持って人々に謙遜に仕えようと思いました。私は奉仕の賜物があって、あちこち走り回ったり、またもしかしたら人より多く働く、そういうところがあるかもしれませんけど、今日の御言葉を常に心に留めておこうと思いました。以上です。
はい、私先日札幌にあります、福祉施設、教会が運営している福祉施設を見学に行ったんですけれども、そこでは本当にこう群れのリーダーがこう祈って、そのような、牧会の延長でこう高齢者を極力無料で、お世話する施設を作るように、導かれたそうなんですね。ですから入居する人はみんなこう教会の会員関係者で、クリスチャン またはこう洗礼の受ける意思のある方々だけなんですね。入居者さんたちのスケジュールのプログラムの中に、こう未信者も呼べるような企画を行ったりして、人々が、救われてきている状況でした。未信者が救われてきたり教会につながったりしている状況でした。普通のこう福祉施設と大きく違うのは、介護保険法が一切こう施設に介入しないように、福祉施設としてではなくて、普通のこう個人宅のような、個人宅にこう人々を、ほぼただの条件で、入居させるような状況でした。それを見せてもらう中で、自分自身が本当にこの福音、本当にイエス様を伝えることを中心に、祈った結果、与えられた一つのビジョン、導きであることを教えられました。今日の御言葉で、3節で、2節ですね。彼らの熱心は知識に基づくものではないという箇所が心に留まったんですけれども、本当に今、伝道、福音を述べ伝えることを中心に祈っていく時なんだなということを改めて思わされています。ちょっと話がまとまっていないんですが、以上です。
はい、私は最近あまり仕事に集中ができなくて、集中があんまりできないので、多くの仕事をこなすことができないんですね。今日もこれぐらいしかできなかったな、なんて思って、一日が終わるとちょっと気持ちが沈んでしまうんですけれども、でも今日は信じる人は皆義と認められるのですと4節に書いてある言葉に励まされました。私がただ何かできるわけではなくて、信仰によって義と認められているという、全面的にイエス様によって私が義と認められているということを本当に感謝しました。今日も生きていけるなということを思わされました。
アメン。感謝します。それでは最後に対応して一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、イエス様、あなたの素晴らしい十字架の恵みを褒めたたえます。私たちが義と認められるために熱心に働かなければいけないのではなく、ただただ主からいただいた恵みと、あなたの十字架の贖いによって 私たちはただ信仰によってきっと認められることを感謝いたします。どうか主よ、今日の一日、それぞれいただいた御言葉を武器とし、勝利するものとして歩んでいくことができますように、私たち一人一人を導いてください。感謝して主イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。ありがとうございます。それでは今日も良い一日を。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。